ポッドキャスト10分で M&A 戦略は、企業経営者と事業の皆様に役立つ M&A 番組です。経営のリアルな現場で実践するための知恵と知識をお届けいたします。
こんにちは、遠藤和樹です。白川正義の10分で M&A 戦略。ありがとうございます。ということで早速いきたいと思いますが、今日はね、公開収録ということで拍手をいただいておりますけれども、前段に大久保啓太先生、秋山城賢治先生、白石博和さん、そして白川正義さん、やってきてるんですけども、今日は最後の取りということでね、やっていきたいんですが、思いっきり MA で、去年もね、2024年ですか、今まで白川さんが10年以上かけて MA 業界は本当に問題だらけなんですよということを言ってた、その現象がやっと思いっきりね、形になった年だったじゃないですか。そういった話をね、今日はしていきたいなというふうに感じですかね。
そうなんですよね。去年もう皆さん、ご存知の方はたくさんいるし、このポッドキャストの中でも何度か取り上げているので、もう共通の認識になっていると思うんですけど、そのルシアン事件とか、東京ファーム事件っていうとんでもない事件が去年起きたんですね。これって、吸血型 M&A って言われたりしてるんですけど、とにかく買い手が売り手の現預金をひたすら抜く。売り手の会社の現預金が欲しいから M&A する。っていうような、むちゃくちゃなんですよ、で、これが頻発してるんですね。
今までそれはあっただろうが、表に出てなかったわけですよね。
そう、多分氷山の一角で、で、これ、わかんないからあれなんですけど、でも、その振り込め詐欺より、一件あたりが多分でかいから、金額的にはもっと大きな被害を、被害総額になってるんじゃないかっていう、そんな印象もあるぐらいなんですよね。で、なんでこんな問題が起きたのかっていうことを、僕らはちゃんと捉えておかないと、対策ができないわけじゃないですか。で、いろんな問題があるんです。その、M&A っていう会社の、承継っていう非常に重要な仕事の支援をする割には、この業法がないんですよね。M&A 業界っていうところに業法がない。保険販売とか、当然税理士とかいろんな資格事業には業法っていうのがあって、むちゃくちゃなことしたら当然その業法違反ということで、もうあなたこの事業しちゃダメですっていうことを言われちゃって、だから、職業倫理観をちゃんと持ってやりましょうっていうようなことができてくるし、もしくは個人にそれ一身専属の資格とかであれば、資格剥奪とかになったら、商売ができなくなるから、そんな無茶苦茶はできないよねっていうことが、最低限のこう、ルールみたいなのができるんだけど、この M&A っていうのは、一切そういうのがないんですよ。
これ今までってやってなかったですけど、これ日本特有でもなく世界的にこのないんですか、この MA 業界ってどうなんですかね。
ちょっと僕もそこまでしっかり把握はしてないですけどね。
少なくとも日本はもうやりたい放題なわけですね。
いやそうですね。
プレイヤー次第ってことですよね。
そう。だから、変な話、この事件を起こした仲介をしてる会社がいっぱいあるんですよ。名前リストで出てきてるから見ようと思えばネットでも見れますけれども、この会社も別にこれだけの問題を起こす M&A の支援をしたにもかかわらず、明日から同じように仕事ができるわけですよね。で、報酬は得られるわけですよ。これっておかしくないですか？
闇の話で多分分かってる方は、イメージ湧くと思うんですけど、買い手と売り手と仲介がいる中の、今の事件を起こしているのは、この買い手の奴らがかなり悪いことをしてるって話なんですが、この仲介の人たちがなぜ気づかなかった。で、この仲介の人たちは気づいた、ここで事件起きたとしても、次の日には別の案件を回してるっていう話ですよね。
そうそう。何回も同じところが案件を紹介して、買い手さんにね。買い手は、意図としては、さっきから言ってるような、売り手の現預金を抜きたいだけ。だから、デューデリジェンスするときは、現預金があるかを徹底的に見ていくわけですよ。で、現預金持ってるってなったら、ここ買うって言って、で、M&A した後に全部それは本社に現預金一回送りなさいとか言って、現預金引き抜いていくと。
仲介会社からすると、すごい、買ってくれる会社として、良かったわけですよね、きっと。
で、なんでこんなことが起こるかって、さっき言ったように、その、業法とか資格もないんですよっていう話ではあるんだけど、そもそも、この M&A っていうマーケットが、仲介っていう方式が当たり前だとして定着していってることにあるんですよ。で、仲介っていう方式の最大の問題はもう、それこそ10分しかないので、
今日は20分、5分なのね。そうですよ。
結論だけ言うと、この、目的なんですよ。仲介っていう仕事の目的は何かというと、報酬なんです、皆さん。 はっきりしてるんですよ。成功報酬を得るっていうことが、仲介をしている支援者の目的になるし、ならざるを得ないんですよ。
これはでもそんなことないですよという仲介者の方のツッコミも入れたいとしてもそうじゃないと言える根拠は、
ですね、そもそも利益相反しますからね。利益相反っていうのは何かというと、売り手買い手がいて間に仲介っていうこの人が間を取り持ってやるわけじゃないですか。で、この仲介をする人が、例えば売り手にとってあなたはこういうふうにした方が有利ですよっていうことを言っちゃったら、それは買い手にとっては不利益になるんですよ。っていうことは、この人にとって有利な情報っていうのを知ってても原則として言っちゃいけないんです。そうすると自分は両方から報酬もらうんですよ、だって。っていうことは両方から委託されてるわけでしょ、仕事を。そしたら報酬もらう人に不利なことになるようなことをしちゃダメじゃないですか。だから構造上、どちらかに寄り添うっていうことが絶対にできないし、しちゃダメなのが仲介っていうモデルなんですよ。で、これはすごく僕は今力を込めて問題だって言ってるんだけど、でも、売り手さん、買い手さんが、自分たちがしっかりと、その管理ができて、で、絶対この会社が欲しいと思っていて、お互いにね、お互いに相思相愛で、で、うまくここの話だけをつけてくれればいいよっていう存在であれば、仲介でもいいし、この人に報酬払ってでもマッチングできればいいんだけれども、ただ、売り手、買い手さん、M&A やったことありませんとか、そもそも相手のことを全然知らないし、本当にこの相手でいいのかも分かってませんっていう M&A が行われるときに、仲介方式でやるって絶対無理じゃないですか。
仲介というスキームそのものは、うんうん、例えば不動産であれば仲介スキームありますよね。でもそこまで問題が起きないじゃないですか。まあ、あれちょっとゆっくりめでいくと、で ここはなぜ仲介が M&A だとこんだけ問題になり、うん、例えば不動産だとなりにくいというのは、
例えばね、価格一つにしても、不動産っていうのは、近隣の取引相場とかが今ネットとかでも見れるし、誰にでもある程度入手しやすい情報としてあるし、そういう意味ではね、仲介してもらっても、その、利益相反するっていうことが起こりにくいわけですよ。
うんうん、
中小企業のように価格もわからない、それから、母外債務がどれだけあるかもわかんないとか、いろんなこう、不確定要素がある取引と、カチッとしたものがそこに固定している不動産とでは、そもそも扱っているものが違うじゃないですか。
確かに。
だから、吸血型 M&A みたいなことは起こらないわけです。不動産であれば。うんうん、そこが、まあ、大きく違うところですよね。で、この問題が、そういう仲介が成功報酬、手数料っていうのを目的にしているがために起きてしまう。起こらざるを得ない状況にある。これが去年、はっきりしたわけです。じゃあ、どうしたらいいのっていう話を考えていったときに、もう一つの方法が、このアドバイザリー方式っていう、売り手に一人、買い手に一人、しっかりと専門家がついて、この人の利益最大化をお互いに一緒に考えてあげる。で、これは、中小企業庁に、僕、去年、この仲介方式を中小企業庁が推奨するっていうような話を、去年の頭に、打ち出したので、もう僕、頭に来て、中小企業庁に行って、これ問題だから、絶対これ中期庁が仲介を推奨するみたいな話は絶対したらダメだって言ったけど、はっきり言ったんですよ。中小企業庁としては、仲介方式を推奨しようと思っているっていうようなことを、これ担当者レベルの話だと思うんですけど、言ったんですよ。で、なんでですかって言ったら効率がいいからって。効率はいいですよ、確かに。
そうなんですね。
うん。だってそれは間に一人しかいないし、話まとめやすいじゃないですか。で、そもそもまとめないと報酬が入らないんだから、この人は。一生懸命まとめる方向で話していきますよ。相手がとんでもない悪者でもね、買い手が。関係ないんですよ。マッチングして成功者が入ればいいんだ。なので、さっき言ったアドバイザリー方式、相互に専門家がつく方式でやっちゃうと、それはね、相互に自分の利益を最大化しようと思えば、それこそ利害は対立するわけだから、うん、話ってまとまりにくくはなりますよ。まとまりにくくはなりますけど、そこを乗り越えない限りマッチングなんか本来しちゃダメなんでしょ、だって。
弁護士のね、この戦い状態になるっていう構図には、あえてやっていくのが非合理的だって話にはなる。ただ、今ちょっと話戻すんですけど、過去に中小企業庁って、そもそも、仲介は利益相反するんで問題ですって言った話が昔ありませんでした。
そう。M&A、中小 M&A ガイドラインっていうのを5年前かな、今から。に一番最初に出した時に、仲介は利益相反になるから推奨しないって言ってたんですよ。で、これを公式に出したから、僕すごい、まあ、偉そうですけど、評価したんですよ。中期省、すごいなと。
ずっとね、10年以上前から言ってた話をやっと、公式機関が言ったって話ですもんね。
そう。で、時の規制改革担当大臣だったね、 河野太郎さんもマスコミの前で、仲介は利益相反だろって言って、すごい業界はざわついたんですから、あの時。
それは、仲介業界が、おいおいおいって意味でざわついた方ですよね。そう
、とんでもないこと言ってくれたな、みたいな話になって。まあまあ、それで規制団体みたいな話で、仲介業界っていうのを作って、ね、名前が変わるっていう話もちょっとしましたけど。
いう話があったんだけども、うん、改めて今回は、またその非効率だって話になってるんですか？
ええ。まあ、いろんな多分、なんていうかな、バイアスかかってたり、圧力がかかったりいろいろしたんだと思うんですけど、一つは、件数的に間に合わないっていう、効率よくしたいっていうのも、多分、行政側にはあったんじゃないかなと思うんですよ。で、彼らはだって年間6万社のマッチングをしないといけないって、1日150件ですからね。
10年間で128万件。
土日関係なく毎日150件 M&A してる状況を作るって言っちゃったわけだから、なんとか効率いいモデルを作りたかったんじゃないかなと思いますけど。
そうすると、ねじれてねじれて、また仲介推奨というのが今のスタンダードになっちゃってるのが業界ですか？
ただ、スタンダードっていう話ではなくて、そこに大きな問題がおかげで起こってくれたから、
ね。そうですね。う
ん、そこで、あれでこれじゃいけないよって、当然中期庁側もなっているし、で業界としても新たな方法の模索っていうことがすごく必要になってきてるんですよ。で、ここで、僕らが11年前からやってる、そのさっきから言ってるアドバイザリー方式っていうのが、これもね、単純にはいかないんですよ。単純に、じゃあ専門家同士をくっつけたり、アドバイス受けたらいいんじゃないですかっていう話なんだけれども、じゃあ誰がそこに専門家として、支援者としてつくのっていう、アドバイザーとしてつくの、その人は本当に確かな人なの、どのぐらいの力を持っているのっていうことが見えないでしょ。
そうですよね。業法なし、資格なしがここに問題化されるわけか。
だから、ここで初めて、その質っていうことが、それぞれの支援者に問われ始めるんですよ。
これ番組でやっていいのかなと思うんですけど、うん、その中で今回、名前を今ちょっとググったんですけど、M&A 仲介協会が、ちょうど2025年1月ですよね。そう。M&A 支援機関協会に名前を変えて、あれ？仲介業界のご参加が作っている団体名の仲介協会の仲介がなくなって支援機関協会に変わったじゃないですか。ここの仲介者たちがやる人たちが教育制度をやりますって歌ってるじゃないですか。多分仲介支援スキームになり、
だってそうしないと彼らは報酬が入らないんだもん。仲介をやらない限り報酬が入らないビジネスモデルを作っているわけだから、それしかやらないじゃないですか。
そうなるよねって話ですよね。
うん、利益放棄するわけにはいかないんだもん、上場までして。
本当だね。
うん。昨年対比で売り上げ伸ばさなきゃいけないんだもん。
はいはいはい。
うん。だから、構造上無理が出てくるんですよ。で、今年、なので、この皆さん、お手元にもお配りしている、このアドバイザリー方式っていうのがスタンダードに変わっていくし、変えていかなきゃいけないんですよ。このことをできるだけ多くの人に知ってほしい、まずはね。
一応、リスナーの皆様で言うとですね、概要欄の方に、今のお手元の資料はダウンロードできるようにしておきますのでね、そちら見ながらと思いますけど、今日来てくださっている方には手元にあるんですかね。
そう。この方法で行くと、例えば、売り手のアドバイザーとしてついた人は、すごいわかりやすい部分を言えば、別に M&A しなくてもいいんですよ。僕も実際手伝ってますけど、最終的にこれ相手が見つからなかったら、清算するしかないわけですよ、会社を。だって、ずっと探すなんて無理なんだもん。資金的な限界もあるし、体力的な限界もあるし、場合によったら社長が病気になっていることもある。その間に相手が見つからなかったら、いかに今度は上手にソフトランディングしてあげるかっていう支援が必要なんです。でも、MA の仲介やってたら、仲介をしない限り手数料が入らないんだから、最後まで MA しようってこだわりますよ。で、ランディングする時期を逸するかもしれない。で、逆に言うと、買い手にとって、買い手の支援を徹底的にしようと思えば、社長、売り手本当にいいですかと。この案件じゃない方が良くないですかと。いうことも、買い手のアドバイザーだったら言えると思うんです。言わなきゃいけないし。だってそこから、そのために報酬をもらってるんだから。この人を守るために。っていう構造が、できるので初めて。この形で第三者承継っていうのをこれから進めていかない限り、日本の未来は大変なことになるだろうなと思ってるんです。
この仲介モデルというのが両手でもらうんで報酬も高くなるじゃないですか。で、現状今ある程度の金額で儲かるこの構造になっている仲介業界が今バンバン広告を打ち、テレビ CM のみならず営業マンを雇い、どちらかというと営業力のある営業の方々がゲリラのように地に這いながらも扉開いてってるじゃないですか。そうすると皆さん多分ここに経営者いらっしゃると思うんで、大体何かしら売りの話、買い手の話来てるはずですよね。ここに対してもう とにかく情報が入っていってるので、うん、今みたいな話が入ってくる余白がないですよね。
いやいや、そうなんですよ。だから、弱小英明財団としては、その、今の人たちを向こうに回して、この真実をどう伝えていくかっていうことにも四苦八苦してるんですよね。
いうのも含めて、今日白川さんは質問ではなく、うん、一旦、
そう、
皆さんここに来てる、だってこの、ね、実際に今日の皆様のお客さんだったり、自分の両親とかが会社やってた場合、その人たちが狙われる可能性もあるわけですからね。そこの話ですよね。
そのことをまずしっかりと知ってくださいっていう、あの周りの方にもお伝えしてくださいっていう話です。で、仲介でやらざるを得なくなった時の対処法とかもあるんで、まあ、とにかくあのいろいろとご相談いただけたらいいなと思ってますけどね。
これってそういう意味で言うと、そういう話が来ました、うん、仲介から声かかります、買い手でも売り手でも、で、なんか自分の両親があってよく聞きますけど、そうなった場合って具体的にリスナーの方だったり今日来ていらっしゃる方々は何するのがいいんですか？
まあ、相談してもらって、セカンドオピニオンつけるっていうことが、まあ、一番わかりやすい話じゃないですか。で、仲介者が入っている時でも、今、これもありがたいことに、中期長がセカンドオピニオンを容認する契約に、仲介契約しときなさいねっていうことを言ってくれているので、例えば、白川がセカンドオピニオンに入りますんで、よろしくお願いしますっていうことを、例えば、売り手側から仲介者に伝える。仲介者はそれを基本的には容認しないといけないし、セカンドオピニオンなんか入らないでくださいって言うっていうことは、これ怪しいでしょ、この人。
確かにね。
その時点で。そういうリトマス試験紙にもなるし、で、セカンドオピニオン専門家一人入れました。役員クラスの人を一人、その、ね、インパクトがあるこのスポットで雇えばいいわけですよね。うんうん、MA のことがわかる。で、常に同席してもらって、その仲介者がちゃんと言ってることが正しいのか、買い手が言ってることが問題ないのかっていうことを一緒に社長と考えてもらえばいいので、まあ、一緒に一度のことですからね。そういうことを、一緒に考えさせてもらえれば大丈夫かな。まあ、
そういう時にね、仲介者で声の大きいね、この白川さんが FA に入ってくださったり、大久保先生みたいなね、ゴリッとしたのが来たらね、
そうそうそう、
相手もビビりますよね。
嫌でしょうね、
嫌だよね、あんなの人ら。仲介者が日和りますよね。
やりにくくてしょうがないです。
まあ、そういう意味でもね、そういう方が、大久保先生もね、理事されてますね。
そうです、そうです。はい。
そういった方々が白川さんの周りに多くいらっしゃるのでね、そういう支援を受けるように皆様の方でぜひね、声をかけていただきたいということを伝えたく今日は話してましたが、
はい、
もうちょっと話せますけど、もういいですか？
いや、今日来るときに、すごい富士山が綺麗で。
ちょっと、
あのね、その富士山見ながら思い出したんですけど、
はいはいはい、
龍馬が行くね。皆さん読まれた方もいらっしゃるかもしれない。
は
い
は
い、
大好きですもんね。
そう、僕
5回を読んでますもんね。
そうそう、中学生の頃、3回転して読みましたけど、
うん、
第1巻にね、出てくるんですけど、一緒に旅をする寝町の東米っていう泥棒がいるんですよ。で、こいつに、龍馬が初めて富士山見た時に、お前これ見てどう思ったって、いやもう見慣れてますからみたいな。あ、ごめん、正確なやりとりじゃない。覚えてないけど。いう回答するわけです。
うんうんうん、
それが、そのまともな人間になるか、山賊になるかの違いだな、みたいなこと、盗賊になるかの違いだなっていう嫌味をチクッと言うわけですよ、龍馬がね。じゃあ、あなたはどう思ったんですかって龍馬に聞いたらね、俺は日本一の男になろうと思ったっていう答えを。だそういう気持ちで今日来ました。
いや、まさにね、今日のね、山賊に落ちるような、この業界をね、問題を一生懸命ね、考えてくださる方になっていただけるのか。そうじゃなくね、無視して、無関心で。行くのかと。
そうですね。日本のね、綺麗な富士山を見たらね、これをいかにこう、しっかり残していくかとか、そういうことを考えないといけないですよね。
いうことですね。承継の話もね、今後していきたいと思いますのでね、ぜひ皆様も、白川さんの番組に質問いただきたいので、今日、まだ聞いてない方もね、いらっしゃったのも確認しましたので、ぜひぜひ聞いていただいて、全く MA 関係ない話もして、非常に面白いですので、質問お待ちしております。ということで、終わりましょうかね。
はい。
白川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組では白川正義の質問を受け付けております。番組内の URL からアクセスして質問フォームにご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。